新年、新しい自分になろうということで掲げた前回の目標、字をきれいに書くためのあの練習帳、早速あんまりうまく取り込めていません。でもね、ピアノ弾くっていう方はね、かなり順調に、まあまだ2日3日しか経ってないですけども、順調に進んでおります。西暦2017年1月の8日ですよね。8日、日曜日夕方16時33、あ、38分くらい収録。おはようございます。ケクノでございますけれども。ピアノはね、順調ですよ。でね、ピアノね、模様替えっていうか、場所を変えたんですよ。社宅に住んでまして、で、部屋がですね、3つ、まあ、お風呂の部屋とかも含めちゃえば、お風呂って洗濯機とかもある方の部屋とかも含めちゃえば3つ4つあるんですけど、で、余ってるんですよね。その余ってる部屋の方にピアノ置いといたんですよ。結構重いし、荷物になるからと思って。だけど結構弾くんですよね。で、そっちが、ね、暖房が何もない部屋だったんで、冬場、ピアノ弾くのも結構億劫だったんですよね。で、それで思い切って、もう、リビングに持ってっちゃえと。いうことで気合い入れてリビングに持って行きまして、こうパソコンの真後ろでね、家の構造上パソコンの真後ろに置いたんですけど、そうすると家のど真ん中にピアノがあるっていうすごい奇妙な状態になってて、まあまあまあ、ただそのおかげでですね、暖房のある暖かい居間にピアノがあるのでですね、非常にしっかりピアノが弾けております。はい、ということで、まあ、ピアノ、まあ、もともとね、ずっとね、なんか、今にあればいいのにっていう風にずっと思ってたんですよね。で、それをようやく思い切って行動に移したんですけど、ね、メンタリスト DAIGO さんのニコ生のね、チャンネル会員に入ってて、で、それで、目標、前回ね、出した目標を設定した後で、まあ、大吾さんのそのメンタルというか心理学的な知識に基づくその信念の目標の立て方みたいな動画があって、でその中で信念ってこう無駄に余分に気合入るんですよね。だからこうなんていうの、新しい自分みたいな気持ちになるんですって。今の自分はすごく素敵みたいな。去年の自分と今年の自分は全然違うと。もう、去年の自分より今の自分の方がめっちゃできるみたいな、気持ちになってると。別にそんなわけないのにと。だから余計に高い目標を設定しがちなんですよね。で、まあ、高い目標を設定するのは、まあ別にいいとしても、それを達成するためには、結局大きく何かを変えなきゃダメなんだよね。大きく環境を変えるとか、大きく習慣を変えるとかっていうことをしないと、結局、まあその高くね、目標を設定したのが、例えば1月に、ああ、やっぱ達成ができなかったな。ああ、2月やっぱ達成できなかったな。3、4と。ずっと達成ができない。なんでダメなんだろう。なんでダメなんだろうっていう風になってって、だんだんこう、気持ちが落ち込んでいってやってくるのが5月なんですよ。5月病っていうのは、1月に立てた目標が達成できなかった自分みたいなものが積み重なって、まあ、なんていうのかな、気がめいってしまうみたいなところで出てくるのが5月病だというふうな話を聞いて、ああ、なるほどねっていうふうに思った。そうなのかなって、ちょっと僕の心当たり的にはちょっと、新年度明けた4月からの疲れが5月に来るのかなとかって思ってたんですけど、ああ、なるほど、新年かと。1月に立てた目標がそういうふうに来るんだっていうところは僕の中では新発見だったんですけど、で、まあ、環境変えようということで、まあ、環境というかね、一つ気分を変えるっていうところは、ちょっとこの1月やってみようというふうに思ったんで、まあ、ピアノの模様替えを気合い入れてやってみました。まあね、重たい。すんごい重たい。なんかね、僕が小学校1年生の時に買ってもらったピアノなんですけど、電子ピアノね、結構重いんですよ。引っ越しの時にすんごい苦労したんですけど、なんかこう、今さ、電気屋さんで売ってるなんか2万とか3万とかの、 もうちょいするか、5、6万か、あの5、6万のさ、あの結構軽めの電子ピアノ、あのキーボードじゃないよ、電子ピアノね、とかだったらいいな。今ね、そっちが欲しいんだけど、なんかね、20万だか30万だかする、結構ね、がっつり電子ピアノっていう感じのやつで、で、それを、まあ、分解してね、気合い入れて運んだら、結果的に、あのね、運んだ時にね、ちょっとミスしてですね、あの、床を傷つけるっていう、あの、社宅なのにね。で、後で、まあ、ちょっと目立たないように、あの、補修しますけどね。っていうことをやっちゃったから余計な仕事増やしてしまったな、やべやべと思ったんですけど、いや、でもね、そうやって、環境を変えるっていうか、ピアノの位置変えるとかっていう、ただそれだけなんだけど、やっぱそれでもね、あの、習慣がちょっと変わりはしたかな。まだ3日ぐらいしか経ってないですけど、そういうちょっとしたところですよねっていうのを変えることだけでもだいぶ違うよなっていう気はしますね。だからまあピアノはね、別にやったからって誰かに褒められるわけでもないし、発表するわけじゃないから、私やらなくても怒られないんですけど誰にもただね、自分の気持ちの中でなんかこの曲弾けたらいいなっていう、本当に内発的なモチベーションだけでピアノって今やれてるので、このまま自分でも続けたいなっていう風に思うしね、だからこのまま頑張るっていうかね、あの続けたいなっていう風に思ってるから、まあ、真ん中に持ってきたんですけど、っていう話なんですけどね、はい。でまあいろんな新しい自分というか新しいものにしてみようと思って、でまあ最近ねメンタリスト大吾さんの影響を受けすぎなんですけど、2016年の秋に実はメンタリスト大吾さん、あの北海道に来てて、でその公演を一回見に行ってるんですよね。でその大吾さんの一回でもケクステで言ってるかな、で大吾さんの公演とか、あとニコニコの生放送とかでもよく聞いてる話で、大吾さんって小学校の時かなりいじめられてたみたいで、でそのいじめられてる自分を変えようってなった時に、今までの自分のなんていうの、良くないところとか自分の特徴を全部ノートにブワーって書き出したんですって。自分の例えば天然パーマだとか、眼鏡をかけているとか、太っているとか、成績が下から3番目とか、なんかいろいろ書き出してみて、全部それを真逆にしたっていう話があって、例えば好きな色は黄色で、黄色の逆の色って青だったんですよ。で好きな色を青にした、でまあとか、あとなんていうの、くるくるのパーマだったのをあのストレートのパーマにしたとか、あとは太っていたから痩せるにしたとか、下から3番目の成績だったのを上から3番目の方に変えたとか、全部やったっていう風な話があって、でその中のあの一つにですね、あのまあメガネかけてたからそれをコンタクトに変えたっていうのがあって、僕もね常々ね、あのコンタクトにしてみたいなっていう憧れがちょっとあって、で先ほどなんですけど、急なんですけどコンタクトレンズにしてきました。はい、初めて、コンタクト自体は初めてではないんですけど、僕の中でちょっと感動したので、ちょっと残りの時間コンタクトの話だけしたいんですけど、あのね一回だけコンタクトレンズってしたことがあるんですよ、僕の人生の中で。でそれは中学校1年生の時に、あの野球のリトルシニアリーグっていう、あの公式野球のチームに入ってた時に、あのまあ、中学校1年生でね、僕のチームメイトふざけてたやつがいて、あの練習中、キャッチボールの練習中に、あの石の投げやっこを他のチームメイトとやってて、で僕は僕で真面目にキャッチボールやってたんですけど、でそのキャッチボールをやっていた僕の横で石の投げ合いをやってて、でそいつコントロール悪くて、石が僕の、まあ、顔面に当たったんですね。顔面っていうか、あの右目と鼻の間ぐらいに直撃して、で前方出血って言って、あの目の中であの出血するっていう怪我を僕が負ったんですよね。で視力がさほぼ失明しかけてて、その時ね、目の中で出血ったら本当になんか白目がない状態、白目が全部赤になってたような状態だったんですよね。でまあ前方出血っつって、あのその日夜ね、あの救急で病院に運ばれた時に視力が 0.001 だとまで言われて、 まあその当時ね中1の頃視力両方とも 2.0、2.0 で通ってたからさ、まあまず焦ってさっていうことがあって、その時の眼科の入院の時にコンタクトレンズをしてたんですよね。でその時にまあ眼科の先生にまあちょっとコンタクト試しに入れてみますねってなった時に痛いっつって、無理です無理です無理ですっていう風に断って結局やめたんですけど、うん、だから僕ねコンタクトレンズに関してはずっと恐怖感があったんですよね。うん、メガネ最初にまあその視力落ちてきたなっていう風に感じたのは結局高校3年生なんですよ。でそれまではその目の怪我の後遺症とかもあったものの、結局日常生活上は特に問題がなかったんですよね。野球やってましたけど、右目の視力も結局回復してた中では結局ボールを打てるようにもなったしね、黒板の字とかもちゃんと見えたからいいなと思って、そのままメガネもかけずにやってって、で高校3年生で受験勉強始まるっていう時になってかなり視力落ちて、でメガネ初めて買った時期がそれぐらいだったんですけど、でメガネ初めてメガネかけた時ってやっぱりなんか自分が自分じゃなくなる感じにちょっとなってですよね。で正直コンタクトの方がなんていうの、メガネかけてる感出ないからいいなと思ったんだけど、やっぱり目に異物を混入させる感じがちょっと嫌だったんですよね。痛いし、うん、だけどその痛いっていう思いをちょっと我慢してでもコンタクトやってみようっていう風に思えたのが、そのメンタリスト大吾さんのその発言、その自分を変えるっていうやつ、うん、別にメガネをコンタクトに変えたからどうだっていう話ではないんだけど、なんかその話を聞いて、なんか今の自分に満足してればいいんだけど、今の自分でなんか満足してないものを何か変えるきっかけになったらなって思って、だそれがピアノを茶の間に持ってくることだったし、メガネをコンタクトに変えることだったんですよね。で今回俺知らなかったんですけど、俺土日祝日にやってる眼科ってあるんですね。うん、僕札幌にあるっていうのもこの前知って、年末ですかね。で、まあ、道東の方にもある。うん。で、それがね、メガネ屋さんとかコンタクト屋さんの近くにあったりとかして、すごい便利だなっていうふうに思って。うん。いや、僕てっきりさ、その土日とかって絶対やってないもんだと思って。じゃあコンタクト作るために仕事休めってか、みたいなね。うん。っていうふうに思ってたから、ずっと、ね、眼科とかって。行かなかったんですけど、コンタクトスクリーンね、作りたいなと思ってたんですけど、うん。まあ、今回ソフトコンタクトレンズにしてみて、まあ、お金はね、かかるよ。メガネに比べたら全然やっぱり予想してた通りかかりましたけど、やっぱりね、痛くない。びっくりした。うん、シリコンのね、ソフトコンタクトレンズだったんですけども、一回、眼科の人にね、試しに入れてみますねって言われた時に、確かになんかゴロッとする感覚はあったんですけど、え、もう目に入ったんですか?みたいな、うん、感じになって、ちょっとびっくりしました。なんか、ハードのコンタクトレンズの方が、なんか、こう、痛みは伴うものの、まあ、割と、こう、目の異変に気づきやすくて安いから、ハードの方がいいんだけども、現時点で今、コンタクトのユーザーはほとんどの人がソフト、8人ぐらいの割合でソフトの方が多いっていう話を聞いて、ハードは結構、高齢者の方が昔からハード使ってたから今もハードみたいな感じで使ってるとかって話も聞いて、まあハードの方がメリット多そうだけどソフトで行くかってなって、やっぱソフトそんなに痛くないなって思って、うん、であんまりねコンタクトレンズのこと調べずに眼科に行ったので、もしコンタクトレンズを使う上でのなんか注意点とかがあったら皆さん教えていただければなと思います。ちなみにワンデーではないですね、2週間です。2ウィークスのやつを使ったんですけれども、アキビューだったかな、あんまりその辺もねパッなんかよくわかんないまま適当に買っちゃったんですけど、うん、まあ平日ですね、平日の仕事用に、うん、なんかメガネかけない方が見た目的にいいですよってたまに職場の人に言われるっていうのもあってなんですけれども、はい、ちょっと自分を変えてみる2017年にしたいというふうに思いました。はい。